皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第143回目。本日の放送は前回の加藤隆二郎さんからのご紹介で、重富さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは重富さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。重富さんも2回目の物販ラジオということで。
そうですね、1年ぶりぐらいですかね、
はい、そうですね。今日は一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週の加藤さんからのご紹介ということで、加藤さんから、重富さんにメッセージがあります。
はいはい
はい。重富さんとは、物販の初期の頃からご一緒させていただいて、同じ総代理をやってるんですが、微妙に、僕と違うことをやってるので、これからも仲良くしてくださいだそうです。微妙に違うことをやってるということで。
なんか最近似てきましたけどね。
ああ、そうなんですね。どっちが寄ってきたんですか？
僕の方が寄ってきたんじゃないですかね、イメージ的に。
ああ、なるほど、なるほど。
なんかいろいろ手出した結果、寄ってきてる感じはしますね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、そう。まあいろいろやった結果、単品通販いいだろうっていう感じですけどね。う
ん、なるほど、なるほど。はいはいはい。まあ、そんな重富さんなんですけども、少し自己紹介の方お願いしてよろしいでしょうか。
あ、はい、わかりました。
はい。
最初は一般メンバーから入って、うんうん、はい、一番最初から入ってます、物販には。
はい、はい。
で、それから途中でサポートメンバーに、うん、やらせていただいて、
はい。
それからリニューアルに伴い、はい、物販コンサルタントと位置づけで参加いただくことになりました。
はいはいはい。
まあ、2011年ぐらいから結構長いことやってまして、大体思いつくようなことは一通りやってます。
あ、なるほど。
で、はいはい、途中で総代理で、
うんうん、
ちょっと隆二郎さんと似たような感じで始めて、
うん、
ただそこから単品通販には行かず、まあ、どちらかというと商品選定とかも違ったと思うんですけど、ちょっと珍しいものをやっては、まあ、手も足も出なかったっていうのが正直なとこですかね、当時は。
ああ、なるほど、なるほど。
で、そこから、
うん、
クラウドファンディングになるものがあることを知ってですね。
うんうん、
で、それですぐやって、
うん、
当時、その、自分が思った以上に
出
たものですから、
うん、はいはいはい。
そこで、まあ、目新しいものをやりたいという気持ちで、ある程度数字が出たので、
うん、
やっていこうというふうに決めて、
うん、
やり方も変えていってですね、BTB もやって、
なるほど、なるほど。
で、最近では意外と OEM とか、
ODM
とか、
へぇ、
やってますね。
あ、重富さん、OEM やってるんですね。
やってます、やってます。
あ、そうなんですね。全然イメージつかなかったですね。
これね、よく言われるんですけど、総代理ってイメージがめちゃくちゃあるじゃないですか。
うん、あるあるあるある。
ただ、その総代理の話とかを、
うん、
例えば福岡で飲んだりしてて、
うん、
誰ともしないんですよね。
なるほど。なるほど。
よく考えたらわかるんですけど、
うん、
じゃあ何の話してるのかって言ったら、
うん、
普通にビジネスの話してて、
うん、
まあ、いわゆる、その、総代理は継続的にメーカーと付き合っていくっていうだけで、
うん、
まあ、引いては、皆さんが工場と付き合っていくのと一緒なわけで、
うん、
まあそれと同じような形で販売ってなったら、
はいはいはい、
まあ、キーワードがあるとかないとか、
うん、
そういったことの方がよっぽど話すことあるわけで、
なるほど、なるほど。
まあある商品で言えば、結果総代理でも、うん、まあ OEM でも変わらないということで、
うん、
で、まあクラウドファンディングっていう切り口で言えば、
うん、
道具として扱えるようになったみたいなイメージですかね。
ああ、なるほどね。はいはいはいはいはい。
例えば、菊池さんご存知だと思うんですけど、
うん、
4月に、うん、うちがその、こんな風に プラン立ててやりたいと思ってた商品が、
うんうん、
幕開けに出して、
うん、
やっぱり一般販売減って、
うん、
ちょうど思った通りに進んでまして、
うん、
今までそんなことなかったので、
うん、
まあそのキーワードもあり、あって今までの市場も取りつつ、
うん、
からプッシュで市場を広げながら売っていくというのが、
うんうん、
思った通りに推移しているので、まあ、一つ気持ちいいところで。
なるほど、なるほど。
まあ今在庫ないんですけど。
それは OEM の商品なんですか？
OEM ですね、はい。とまた入ってきたら、
うん、
同じように、まだ何もこう、できないうちになくなっちゃったんで。
あ、なるほど。
はい。めちゃくちゃやれます。意外だって言われますね。
だって、この間、前回のね、そのラジオに出ていただいたときは、もうその、はい、自分がもうビビッと来た商品を、例えば Facebook とかの、はい、で、なんか流れてる中で、そこからこう、選んでいくみたいな、はい、そんな話もされてたじゃないですか。
それはもう間違いないんですけど。
やっぱり間違いないですね。
結局それ突き詰めていくとですね、
うんうん、
自分の商品作った方がいいんじゃないかってことに結局なるんですよね。
あ、
うん、なんか新しいものが好きなのであればその、うん、市場規模とか本当は考えたくなくて僕は。
なるほど。
市場規模うるせえなって感じなんですよね。
なるほど。
実際のところ言うと、ただそれで、目新しいものとか、今までなかったようなものとか、うん、まあ、自分のカテゴリーあったとしても、いいものをしまったら、
うん、
国内でその、市場規模を求めるんじゃなくて、市場規模が大きいところに、目新しいものを放り込むっていう方が適切な動きかなっていうふうに僕は思って
ます。なるほど。
そういう意味では自社ブランドとか、すごく、
はいはい、
まあ、応用できますよね。
はい、はいはいはいはい。
そういう流れにしていって、うん、その自分の好き勝手さをこう発揮する。ここじゃないかなっていうふうに。
なるほどね。
どうですかね、あと2年ぐらいしたら、
うん、うん。
周り競合物販の会員だらけとかなんかなりそうじゃないですか。どうですかね。
いや、それは泣きにしもあらずだと思いますね。
そんな気しますよね。
うん。それは、ね、なんとも、なんかね、なってく予感はありますよね。
ありますよね。
うん。だったらですね、じゃあ、しげつめさんの中で思ってるのは。
そうですね、まさしくそうですね。
しげつめさんはどういったその商品が好きなんですか？まあ、具体的に商品言っちゃうとまずいんだろうから。
どういった
どういった、うん、じゃあどういったシーンと言えばいいのかな、どうい、うん、例えば便利グッズとか。
うん。そういう意味で言えば、うん、最先端のテクノロジーが必要な商品はあんまり好きじゃなくて。
ほうほうほうほうほうほう。
組み合わせてこう、すごく良くなるというか。テクノロジーって、要は高いじゃないですか。
うん、高い。うんうん。
単価が。
うん。
で、着眼点で進めていけば、
うん、
単価が低くてできると思ってるんです。
何が低くて？
あ、単価です。
あ、単価ね。はいはいはい。
消費者が買う値段ですね。
うん。
そういうところの方が価値があるんじゃないかというふうに僕は思ってまして。
ほうほうほうほうほう。
単価が安ければ、バーッと数が出せるじゃないですか。
うん。
まあ、ひいては行き渡るじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
そういうものの方が、こう、意味があるんじゃないかなって思ってますね。
ああ、なるほど。
そういうことがやりたいですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、一般的にこう、例えば今市場に出てて、
はいはい。
なんだろうな、その、市場の平均単価が例えば3000円みたいな感じに出てる商品があったとして、
はいはいはい。
それより安くする感じですか？
いやいや、価値に対して安いという意味で。
価値に対してね。
そうです。例えば、3000円の中で、
うん、
ものすごくいいけど5万円って意味ないと思うんですよ。
うん、うん。
まあ、5キュッパぐらいに収めてほしいなと。すごく良くて。
ああ、ははははは。
なんかないですか？例えば、自分が売った商品を街中で見 見たりしてる
ん
です
、うん、
一つ醍醐味じゃないかなと思うんですよね。
うんうんうん、
僕、ついこの前東京行った時に、
うん、
飛行機のその機内で、
うん、
あの、伊藤さんが売ってる商品見たんですよ。面白くないですか？
自分もありますわ。はい、あるある。某、誰々さんなんですけど。電車の中でつけてる人を 見かけました。
ええ
ー。うん。おおと思って、うん。あ、これアマゾンでしか売ってないやつだなと思って。あの人が売ってるやつだと思ってた。まあ、自分も買って持ってたんですけど、実は。
いや、ちょっとびっくりしますよね。
びっくりする。びっくりするか感動しますよね。あ、やっぱ売れてんだな、この商品。
やっぱり売れてる。
やっぱり売れてんだなって、市場にね、だいぶ出てんだなって。思いますよね。うん、
やっぱ何かしら、この自分たちに影響力がある程度あるってことを認識すべきで。
うん、はい、はいはいはいはい。
それを考えていくと少し行動も変わるのかなって思います、
ね。変わりますね。うん、あ、そうそう。まあ、うちで売ってる商品も、どこどこで、行ったら来てる人結構いましたよ、みたいな。何人かいましたよ、なんて言われたこともありましたね、そういえば。自分の商品もそう言われたことあったわ、そういえば。うん、でも電車の中とかなんか全然そういう、なんつうんだろうな、そういう、気にもしてなかった場所で見つけると感動しますよね。
ああ、感動しますね。
ああ、感動する。まあ、それもね、まあ一つ、物販やって楽しみの一つなのかも、感動する一つなのかもしれないですけどね。
そうですね。なんかこう、突き詰めていくというか、ノウハウとかが
上
がったり、
うん、
あと情報交換で伸びたりするところもあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
それ突き詰めていくと、結局そんな話になっちゃうのかなって、
うんうんうん、
思いますね。
うんうんうん、なるほどね。じゃあ、今、重富さんは、そういった着眼点で、こう、ものづくりっていうか、OEM をしていく感じなんですね。
そうですね。やっぱりこう、自分がやる意味があるというか、
うん、
自分がやるからこそ価値が上がるとか、
うん、
売れるみたいなものに僕は意味を感じますね、
性格上。じゃあもう本当に企画からもう始まるわけですね、もう自分の中で。その商品の制作の、まあ、企画段階っていうか、
あ、もちろん、その自分が一から企画する商品ではそういうことをやりたいです
ね。そうですよね。そうですよね。じゃあもう、例えば、中国の工場に、
はいはい、
今まだこういう既製品っていうか、もうすでにあって、それをちょいと、こう、デザインを変えるとか、そういうことはやらないで。
あ、今やってるのは、もうそのまんま、うん、ロゴ変えて売ってるっていうやつが一つと、
お
う
お
う
お
う、あと、ちょこちょこ変えたから ODM になるのかなっていう、まあ、名前は何でもいいですけど、ちょこちょこ変えてやりました。
なるほど、なるほど。それを、まあ今、単品通販みたいな感じでやってるわけですね。
そうですね。もう単品通販ですね。
なるほど。うん、いや、重富さんが、その OEM やってるっていうのは、ちょっと今日、びっくりした。びっくりしましたね。
いや、ラジオで話すの面白いんじゃないかなと思って。
ネタでしたね、じゃあ。うん。もう前回はね、本当にその、総代理のお話でずっと盛り上がって、いた感じだったんですけど。う
ん、まあ、ただ、その、うん、キーワードがない商品の、うん、売り方とか、
うん、
そういうのは、自分の中でも貯めてきてるものもあるんで。
ああ、なるほど、なるほど。
こう、やっぱりできる人から事情聴取をしていくと、
うん、
こう何をやってて、何をしてなくてっていうのがだんだん浮き彫りになってくるじゃないですか。
うん、
そういうことをまとめて、じゃあどうやって売ればいいのかっていうことは、うん、僕の中ではそこそこ当たりがついてて。体系化したいなって思うんですよね。
はいはいはいはいはいはい。
ある程度誰でもできるような形のマニュアルを、
うんうん、
いわゆる僕の中の暗黙知を引き出すっていう意味で、
なるほど。
できる人とこう、 ヒアリングを、ミーティングを。まあ、まさに作ってます。
なるほど、なるほど。総代理マスタープログラムみたいな。
うん、かもしれないですね。サイボーグにも見てもらいたいですけど。
ビジネスサイボーグの山本さん。
ね、結構ダメ出しされますからね。
あ、そうなんですね。
言いますよね。
ああ、なるほど。なるほどね。いや、でも、楽しいですよね、それね、やってると。そしたら。
あ、面白いですね。
ね
え。
で、あと、だから、その、重富さん、その、キーワードないものを売るっていうことで、
はい。
まあ、一つそのやり方が、例えばあると思うんですけど、
はい、はい。
世に広めていくやり方、まあ、いろいろあると思うんですけど、Facebook の広告がね、重富さんなんか得意だってお聞きしたことがあるんですけど、
はい、はい、はい。
どういった感じでやっていくんですか、Facebook 広告って。重富さんの中では。
どういった感じ？
どういう感じで、そう、例えばそのキーワードがないわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん。で、まあ、細かく Facebook 広告って設定ができるんで。
はいはいはい。
うん。それをどういうふうにこう、広めていくんかなと思ったんですけど。
ですね。
うん。これは肝なのかな言っちゃまずいんですかね。
いや、どうしても通用する、その体系化しようとするとこういうものを。
うん。
抽象化せざるを得ないんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
抽象度がかなり高くなるので、全く問題ないです。うん、言います。まあ、というのも、うん、Facebook 広告だけではなかなか語れなくて。
あ、はいはいはいはい。
いわゆるその新しいものって、
うん。
その新しいものを、今まで忙しい人たちの頭の中に、ボコッと後付けで入れ込んで、
ほうほうほうほう。
それでも、
うん。
こう、いいものかどうかっていうのが一つポイントだなっていうのがあって。
うんうんうんうん。
いいものじゃなければやっぱり無視されるし、
うんうんうん、
いいものであれば新しいからこそ、何らかのその指示がつくと。
うんうんうん。
ここが一つポイントだと思ってまして、
ほうほうほう。
で、そのための、いわゆる着火点を作るのをどこにするかっていう話で。
ああ、なるほど。
それで、まあ広告で CPA が合うのであれば、どんどん回す。
うんってい
う。
うんうんうんうんうん。
その中の一つに Facebook 広告があるっていう
んです
よ。
うんうんうんうんうん。
まあそういう意味で言えば Facebook 広告は、マスに配信しない限り、お客さんが減っていくので、
うん、はいはいはいはい。
こういうものだっていうふうに考えて、捉えて、やる必要がありますかね。まあその広告全般の考え方とかにもよると思うんですけど。
ああ、はいはいはい。
ブランドがなぜ最終的には指名検索されるようになるのかとか。
うんうんうん。
そこまでどうやったのかって話ですね。
うんうんうん。
お金をかけたのか無料でやったのかとか。
はいはいはいはい。
仕事が何なのかとか。
うん。
してるものは何なのかとか。
はいはいはい。
いろいろありますね。
まあそうですよね。その、集客一つとってもね、まあ、いろんなことを、できる世の中になってるんで、でもそれを全部やったらね、やっぱり費用対効果も、費用もね、どれだけかかるかわかんないし、
はいはい。
ね、効果もどのくらいかかるかわかんないし、やっぱり、ね、その中で、これだっていうのをチョイスするのがね、やっぱ大変なのかなと思いますけどね。
うんうんうん。そうです。
まして、その、キーワードがない状態の商品を世に出すっていう時に、その選定ってやっぱり、いろいろ重富さんの中で考えるんだろうなと思いますけどね。
そうですね。
ですよね。いろいろ考えますよね、重富さん。こう。
得体の知れない価値のものとかっていいなと思いますけどね。
ああ。
これっていくら的なやつですね。
もうまだ世に出てないからね。
そうです、そうです。でも難しいことはやっぱり間違いないですし、
うん、
僕としては後付けでそういうのを、
うん、
まあできるようになるというか、なんていうか、
うん、
難しいんでやらなくていいと思うんですよ、根本的に。
うんうんうん、
ただ、どうしても興味があるとか、
うん、
そういう人だったら、頑張ってそのスキルを磨いていけばいいのかなって思います。
はいはいはいはいはい。
まあ、チャレンジかなと思います
ね。ね、クラウドファンディングなんか見るとね、やっぱり、あ、なんか見たことない商品、あ、結構あるなと、やっぱり、ね、あの、そんな感じ見ますからね。
いやー、見ますね。
まして海外の展示会にね、行って、代理店契約取ってきたっていう人はね、やっぱりその、クラウドファンディングからこう、入っていく人が多いんじゃないかなと思いますけど。
いや、多いですね。
多いですよね。
なんかクラウドファンディングってこう、上級者と初級者で全く活用の仕方が違ってて。
はいはいはいはい、はい。
もう初級者はとりあえず出すって感じですよね。
あー。
実際とりあえず出すのは正解ですよね。いや、正解だと思いますね。上級者のやり方とかはもうちょっと深いと思ってて。
まあ、深いでしょうね。
何を目的にしてどうやるかってことをやると、
まあ、
違うものに見えてきて、まあ、その中級ってないんですよね。実際言ってしまえば。もうどっちかによると。
どっちかによる。
はい。上級っていうのが、すごく難しいんですよね。
はいはいはい。
かつ、まあ、要はマーケティングの一つとして、クラウドファンディングがあって、その全体像も最初から描いてないといけないし、クラウドファンディング以外でいろいろできる力もそもそもなきゃ。
はいはいはいはいはい、はい。
もう Facebook 広告みたいな感じで、クラウドファンディングがあるって感じですね。
ああ。
その中の一つって感じですか。
なるほどね。また、そのクラウドファンディングのその運営側ともかなり密になんなくちゃいけないわけでしょ？
ああ、これは。
営業とかじゃないのかな？それは違うの？
なんかよく皆さんが Amazon とか楽天でおっしゃる。裏側に手が届く人と届かない人がやっぱり差が出ると思います。
ですよね。
あると思います。
しげとみさんは結構裏に手が回る感じなんですか？
あんまり言うとあれですけど。あんまり良くないですけど、要はその何かっていうと、何回もやってるのは信用があるわけです。
はいはいはいはい。
で、その、まあ、加えてはその別に紹介じゃなくて僕が噛んでますとか、僕がやるとかってなると、要は、先方にもメリットがあることなので。
はいはいはいはい。
なので、そういうことができたりすると。
まあ、それは、長くやってれば、長くやってればっていうか、やっぱり実績がどんどんどんどんついてくれば、ああ、まあ、しげとみさんのお話だったら、もう全然、みたいな。やります、みたいな。なりますよね、担当者だって。そりゃ。
僕も気をつけてますよ、すごく。
ああ、そうなんだ。
人によります、本当に。
ああ。
仲がいいからって言っても、やっぱダメですね。ダメなもんはダメですね。
はいはいはいはい。
もう紹介して、向こうにもメリットがあってっていう方。やっぱ、いろいろはできないですね。
まあ、まあ、何でもかんでもっていうわけじゃないでしょうけどね、だから。
そんな感じですかね。
まあね、その中で、なんだろうな、その、バッチリこの、合う商品、お互い、あの、クラウドファンディング側でもこのバッチリ合いそうなのって、多分向こうの営業マンもわかると思うんですよね。
はいはいはい。
あ、しげといさんいいもの持ってきたな、みたいな。じゃないですか。その時はもうノリノリじゃないんですか、しげとみさん。
どうかな。まあ、最近あんまり出してないっていうのもあるんですけど。
ああ、そうなんですね。
でも、まあ、さすがにやっぱこれはいけるっていうのは、わかりますかね、最初から。
なるほどね。しげとみさん、その、まず、その商品探すときに、前はその Facebook 広告でこう流れてくるものをなんかちょっといろいろあの調べてって、で、そこから、なんだ、総代理、
はい、はい。
まあ、代理店契約をしたりとかっておっしゃったんですけど、
はい、はい。
今もそういう感じでこう、物探してる感じなんですか？
いや、今もう商品リサーチは全くしていなくて、
してないんですね。
はい。要は、たくさんやってる後から単品通販の考えが入ってきたので、
はいはいはい。ま
あ、できないってことに気がついて、
ほうほうほうほう。
まあ、最近何件かやったんですけど、クラウドファンディングも。
うん。
その僕がやりたいからやったわけじゃなくて、メーカーがどうしてもやってほしいって言ったんでやったみたいな感じ。
あー、なるほど。
まあ、その絞り込むとか力を注入するっていう視点で言えば、
うん、
リサーチしなくても大丈夫っていう感じですかね。
おー。
皆さん一緒じゃないかと思うんですけどね、そのあたりは。
はいはいはいはい。
ただ、その、とはいえいろんなことをやりたいので、
うん。
社内のその業務の仕組み化っていうのを強烈に進めてまして。
おお。
じゃあ例えば僕の、コピーとかデザインっていうのは、の能力の売りの一つではあるんですが、
うん、
そういったものもちょっと一旦諦めて、
はいはいはい。
全部外注してなんとかならないかっていうことを今やってます。
ほう、はいはいはいはい。
要はそのマンパワーというか僕のパワーで持ってたものを、
うん、
いわゆるその手放して基準だけ厳しくして、
うん、
なんとかならないかなっていうところで、
うんうんうん、
新しい商品って要はその、うん、そこそこのクオリティでも競合がいなかったりするんですよね。
はいはいはいはい。
なのでその競り勝つだけのパワーが必要かって言ったらそんなことなくて。
あ、なるほど。
ポイントポイントを合わせた動きを、
うん、
素早くやることが大事だと思ってて。
はいはいはいはい。
そういう意味ではマッチするんじゃないかなっていう仮説があるんですよね。
ああ、なるほど。
そこをまずきっちり整えてから、
うん、
網羅的なリサーチをやって、
うん、
ここから選んでいくみたいな。しようかなというか、もう今まさにやってます。
まさに。あ、なるほど。はい、じゃあ、その、どんどん今、仕事を振ってるような状態ですか？
あ、そうですね。振りつつ。
振りつつ。
たくさんの人を首にしています。要は、基準だけやったら厳しいわけですよ。
はい、はい。あ、それは外注さんですか？
あ、もう業務をもうバラバラにして、
うん。
外注です。
はいはいはい。
それこそサイボーグの山本さんがクラウドワークスでこんな風に使うって
言ったの、
うん、
あ、言ってましたね。
ヒントを受けて、
うんうんうん。
もう分断して、
はいはいはい。
それだけできる人、
うん。
の掛け算でやろうかなと。
うん。なるほど。山本さんね、あれ、その話いつしたんでしたっけ？どっかのオフラインの時でしたっけか。
ウェビナーで。
ウェビナーでしたっけ？
うん。
LP を作る、その外注さん？
はいはいはい。
の話を例に、言ってたと思うんですよね、その時。はいはいはい、で、まずその画像だけ作る、外注さんと、あとはい、コーディングする外注さんを別にするって言ってましたもんね。
はいはいはい、はい。
で、そうすると安く、その LP が仕上がります、みたいな。
はいはいはい。
うん。だからそういう、今言ったように分断して、仕事を分断にして、効率よく回していくみたいな。そんな話でしたもんね。
はいはい。まさに、それです。
それを今、重富さんは、もうどんどん進めていると。
そうですね。めちゃくちゃ頭使います。めちゃくちゃ頭使いますね、本当に。
だって、要はそれが、一つのね、うちを立てるようなイメージじゃないですか。
あ、そうです、そうです。
どうですもんね。そりゃ、今、だから、重富さんの中で、棟梁ですもんね。棟梁？棟梁ですよね。
棟梁か。
違うかな？
って感じですかね。
何すか
設計士って感じ。
設計士か。設計士かな。そっか、
設計士兼棟梁を今やってるんですけど、棟梁もやめたいみたいな感じ。
ああ、はいはいはいはい。ですよね。
うん。
うん、なるほど。そりゃ頭使いますよね。
今までそのいろいろ断って、
うん、
あ、もうできないできないって言ってたのが、
うん、
ちょっとしたらできるんじゃないかみたいなことも。
ああ、なるほど。なるほど、なるほど。
まあその、商品絞り込むって確かに重要なことだけど、
うん、
例えば、ものすごく評価の高い商品が、
うんうん、
オファーが来たとします。
うん、
でリソースは余ってないんですけど、
うん、
でもすごいいい商品なんですよ。
はいはいはいはい。
ちょうどあって今。
ああ。実際今手元に。
そうです。リソースで言えば、
うん。
余ってないんで断るのが正解なんですけど、
うん、
も
う
僕がノータッチでやるっていうんだったら、
うん、
いいなと思ってですね。
あ、
できたら言いますね。これだって言って。まあ壮大日なんでそれは。
うんうんうん、あ、もうメーカーさんとはもう。話がある程度いい感じで言ってるんですか、じゃあ。
そうですね。ずっと前に声かけて、
うん。
方が準備整ってなくて、
うん。
1年半越しぐらいですかね。
1年半？
はい、1年半越しに向こうからまた声かけてきてとか、やっぱありますよ。
へぇー。
なんか海外って、その一つの物事にフォーカスするっていう、
うん。
ビジネスの進め方の文化が、すごく浸透してるなって印象があって、
うん、そうなんですね、
うん。それを理由に断られることはたくさんありましたね。
あ、重富さんの方が断られるんだ。
ああ、そうです、そうです。国内市場だとか。
あ、もう売り方もそんな感じなんですね。
そうです、もう向こうからそんな感じで、ね。ああ、そっか、みたいな感じで。
はいはいはいはい。あ、なるほど。
完全に忘れてる頃に連絡が来るみたいな。
そういえばあいついたなみたいな。
なんかあるんでしょうね。知らないうちにしばらくレビューが向こうの、あの、メーカーの本国の方で溜まってて、
うん、
ああ、いい商品だったんだ、みたいな。
やっぱりそうだったんだと。
あります、あります。
なるほどね。でもそうやってね、なんか後からこう重富さんの方に連絡来るっていうのもまた嬉しい話ですよね。でも
そうですね、
うん、
いただくお話は基本的には嬉しいですね、うん、
はい、音声の途中なんですが今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。